サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。そして今日のお相手は豊富防災ネットのタッキーと
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊と、
それとゲストが、
はい、
まあ、この準パーソナリティですね、
はい、いやいや、お恥ずかしいですね、
イラストレ
ーター、はい、
パーソナリティですか、イラストレーターの渡辺悦子さんです。
えっちゃんです。
えっちゃんです。
お願いします。
はい、
はい、
もうえっちゃんと話するとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
いや、もう30分いっちゃってる。
はい、
早い
早いですよね。
はい、
ね、サバガに対する思いってたくさんあるよね。
うん、そうですよね。最初に、うん、曲流してもらったしっちょるかいしっちょるかいの、
うん、
篠原光雄さんの還暦のお祝いにご自分が作られた、はい、温めてきた詩をですね、曲つけられて、いろんな人がこう協力して作られた CD なんですけど、うん、その中にもサバガっていう歌詞が出てくるんですけど、その中に他にもいろいろこうサバガに関する三田尻、三田尻っていう言葉が、三田尻駅っていう言葉が出るんですけど、うん、あれで私その自分も川の取材をしたときに、三田尻っていうのはその地名だけじゃなくって、昔はすごい有名な防潮三泊の塩、はい、塩のことを三田尻って他の地域で呼んでたらしくて、
そうですね、
それ知ってびっくりしましたね、は
い、三田尻の塩田っていうんですか、塩、塩なんですよね。
そうなんですよ。
他の地域行きますと塩のこと三田尻って呼んでたところがあった、
取材で知ってびっくりしまして、そんなのもあるんだと思って、は
い、まあ、はい、上流から下流までいろいろとありますよね、
うん、秘密がいっぱい隠れてましたよ。
強いて言えば上流中流下流でどこが好きですか？
あ、やっぱり自分が親しんできたのはもう下流の方ですよね、当然、うん、で最近橋もできてすっごい綺麗じゃないですか。
そうですね、
景色タイタニックみたいにできますよね、先っちょでこう、
うん、
はい、
なんだ、
景色ができ
るんですよ、
はい、初日の出を見るね、いいスポットにな
ってます。そうそう、
タイタニックするのはないんだけど、誰が後ろで支えてくれるのかな、
はい、あ、そうです、それ難しいですね。クマが、あ、クマ、じゃあ行きましょう、クマちゃんと一緒に今度また
すごく重いよね
重しにはいいよ、
重しにはいいよね、
ねえ、うん、で他に面白かったのが、うん、中流の辺なんですけど、昔からすっぽんの漁をしている方がいらっしゃいまして、はい、で現在っていうか、4、5年前なんですけど、その時もされてまして、ご自分で作ったタイヤチューブ、大きなトラックのタイヤチューブを船にして、しゃもじみたいなものでこう両手に持って焦がれて、本当にプカプカ浮きながらすっぽん漁されてるんですよ。もうそれ感動しました。もう一体化してますよね。
なんか生物みたいだよね。
あ、なんかね見てたらその方がすっぽんに見えてしまいました。こう手でかきながら丸いタイヤに乗って、
もしかしたらすっぽんの気持ちもわかるかもしれない、
ね、多分わかってらっしゃると思いますね、うん、もうどこにいるかなんかも一発でわかりますもんね。でこう仕掛けられて、そのカゴに入ったのをこう取られるんですけど、
いろいろ取れるよね。
ちゅうか今でもそんなんが取れるっていうのを知らなかったので、うん、本当びっくりしました。まだ取れてますよ。
結構大きいすっぽんが取れたりなんかしますよね、
はい、結構大きいですよね。
取られたすっぽんが最終的にどうなるかは、こう置くとしてですね、
はいはい、
すっぽんがいるというのは非常にね、
うん、
いいですね、
うん、ですね。あと昔渡し船っていうか、地域に密着した、はい、渡し船みたいなのがあって、それも今はやってないんですが、再現してもらったんですよ、昔やってらっしゃった方に。で対岸から対岸にこうワイヤーを釣って、そのワイヤーを自分が手繰り寄せながら船に乗って、行ったり来たりするっていうんで、地元の小学生が対岸の小学校に行くときに使ったりとか、はいはいはいはい、通勤の方が使ったりとかされてたっていうのも実際にやってもらって、はい、渡し船、私で、
はあ、
あんなのもあったっていうのも知らなかったんで、サバ川でそんなのがあったんだっていうんですごいびっくりしました。
結構我々の知らない、
はい、
あなたの知らない
サバ川っていうのが
あるんでございますね、
あるんだって思いまして、で意外にそのロープを手繰ると自分もやってみたんですよ。簡単に行くんですよね。
いや、それはえっちゃんだからだろうな。
いや、じゃなくてですね、多分そのワイヤーのなんかこう渡す角度があるらしくって、うん、川のこうちゃんとあの角度に合った、うん、流れに合ったのがあるらしくて、はい、私じゃなくても多分みんなできるって言われました。
僕とクマは多分抵抗あるよな水の抵抗が。
水の抵抗
は、ね、いやいやいや、
しぶきが上が
る、しぶきも上がるし多分乗った瞬間かなり沈むだろうから、
相当大きなのに、
相当大きなものに、
うん、いや大丈夫ですよ。
昔から何、違う浸水船体なんです
よ本当にそのまま乗ったまま浸水していくかもしれない、
ね、台湾に行った船はどうやって戻ってくるのですか？
あ、往復するので何回も多分行ったり来たり、でちゃんと船頭さん、
ま
あ、
向こうから来る人が、待ってる、
いやいや自分がねやってあと着いちゃうでしょ台湾に。どうやってその船戻すんだろうと思って、
ちゃんと自分だけじゃなくって、うん、何人かが乗り合いバスみたいな感じで、帝国じゃないですけど、ちょっと時間を機にこう行ったり来たりみたいな、
はい、
残ってる方がいらっしゃる。
そうだよね、
船は見えるけど乗れない
、乗れないから誰かこっちに来ないかみたいなで待たない
と、紐でも引っ張るのかな、ね、
でも今ほら橋で一発でさ渡れるけど、うん、そういうふうにこう時間をかけながら ね、うん、
ね
あの渡るという時間を持ってた人たちがいたんだ ね、
多分ね、うん、本当に
水が近く感じれたんでしょうね、うん、
あ確かにあれだよね船に乗ったり、まあ、あのカヌーなんかもそうだけど、うん、川が近いよね
歩くのとはまた違いますよね、うん、歩くとやはり
あの感覚ってなんだろうね
すごい不思議な目線になりますよね、
うん、水すましの気持ちなんだ、
ね、ああそれも
近いもん
な、うん、近いもんな、
ねうんまあ、そういう風にしてあのえっちゃんサバガーにこういろいろ思いを語っておりますが、
はい、
小さい頃初めてサバガーに意識したってあるの
一番小さい頃ですか私実はですねおじいちゃんがあの鮎の釣り名人でうもう家で全部あの竿も手作りで作ってまして、
うん、
その竿部屋みたいなやつがあったんですよ
ほう
でそれを見てうわすごいなって大きくなったんですけど昔から自分のちっちゃい頃食べてた魚って言ったらもう鮎なんですよで、
まあ、
一番小さい頃に3歳ぐらいの時に一番初めに喉に引っかかった骨が鮎の骨で
まあ贅沢
もう贅沢でしょ背越しとかで
まあ贅沢な、
はい、いつも食べてまして魚って世の中に鮎しかないって小さい頃は思ってたんですよ、
はい、
で大きくなってあ高級魚なんだっていうのが判明してびっくりした
逆はあるけどね鮎、まあ、食べたいってあれはもう毒が入ってんだから食べちゃダメだみたいなうなぎが食べたいってあんなものは人間の食べるものじゃないとか言ってわざと食べさせないようにしたりなんかしたよ ね
うちは本当鮎が
逆だよ、
はい、逆でしたね、まあ、おじいちゃんが趣味でずっとちっちゃい頃からも釣りも連れてってもらってたんで
やっぱり小さい頃から魚を食べるとこういうね可愛いお嬢さんになるわけでございます、
いやまたまた、
ね、
で天然鮎で育
って天然鮎で育って我々雑草と雑肉食ってるとこんなちょっともう疲れたような体になるんだよ ね
いえいえそんなことないです、
うん、プカプカ
とね、
うん、
ああそうかじゃああれだ釣り竿っていうのが大きいね、はい、あそういうので、うん、これで食べたんだという
そうなんですよね本当にだからおじいちゃんがその竿のこうなんかあのメンテナンスとかをしてるのも見てもすごい自分も嬉しかった楽しかったしそういうなんかおじいちゃんがこうちっちゃいこう作業が好きだったんで自分も絵描いたりするのが好きだったんかなっていうのもすごい影響されますね、うん、
なるほどねまあね遊ぶところも見るところもいっぱいあるサバガーなんですけども、うん、怖いところもあるよね
ああまあそうですよね
ヒヤッとしたことないドキッとしたとかそういうことはないか
私はないんですやっぱりちょっとまあ水で遊んでると急に深いとこがあったりして、
うん、
とこうつるっとあの苔がついてたりして滑ったりとかちっちゃい頃あったと思うんです、うんまあ、そんなに本当ちっちゃい頃怖いっていうイメージもなかったですよね、うん、
抵抗なくサバ側に入れた、
うん、はい入れましたね
サバ側
嫌いじゃなかった、
ね、サバ友ですね、
うん、サバ友ですね
親が多分しょっちゅう座って連れて行ってくれてたなと思いますよ
それも大きいよね、はい、一人でポコポコ行くわけにはいかないもんね
行きませんからね
だよね、
うん、その頃のこう写真とか見ても微笑ましいなってあのママごとのこう、いろんなあの道具とかもお水の中にこうつけて水をこうね汲んだりするようなこともやってたりとかして、うん、
だよね、
はあ、いろんなことをなんか、うん、経験したような気がします
まして大阪今ね結構行くことが多くてさ、
は
あ、あのまあ抱負を離れることがあるでしょう、うん、
ありますね
そういう時にやっぱりこう、うん、サバガーがこう見えると
ああ
うん、うーみたいな
ああのやっぱり他の川と比べてあ絶対サバ川は綺麗だって自信持って言えますね
あそれはあるかもね、
うん、ありますねもうどこに行っても他の川見てもやっぱりサバ川透き通ってて綺麗だって思っちゃいますよねひいき目に見てもやっぱ思っちゃいますね、うん、
あの昨日私あの、福岡の方行ってまして、うん、恩賀川ってありますねやっぱ同じ行き方のそこの上流でちょっとあの防災の研修をやってたんですけどもやっぱりあのサバがほど綺麗じゃないんだよねやっぱね
うん
でも普通の川、
うん、
綺麗なんだ、
うん、恵まれてますよね、うん、私たちはね
で、うん、ちょうど今これから冬に向かうんだけどもこれもエッちゃんに聞いてみたいなと思ってたんですけど、はい、いつの季節のサバがいい？
あ、やっぱり自分は春とか夏とかこういう子なんか、うん、春先のあの子、菜の花ちょっと咲いてたりとか、桜がね、咲いてたり、で、夏はやっぱり子供が結構遊んでたりとか、
はいはい、
散歩してる人とか見るのがやっぱすごい好きかな。うん、夏っていうイメージですかね。
くまちゃんは
夏。
うん、一緒一緒。
入っても怒られないから。
そういう理由かい。
うん。
お正月入ったら、さすがに冷たい目で見られましたからね。
いや、いいんじゃないの？
うん、いいですよ。
思ったほど冷たくはないんですよ、川の水温っていうのは。うん、上がった時が寒いだけで。
それはそうでしょ。
外気温はね、冷たいですけど。
今どうなのかね、サバガーの。あの、 調査したでしょ。
花木のね調査をしましたし、私も実際にこの日曜日に入りましたけど、うん、冷たくないですよ。
うん、おう
で子供たちもキャーとかもヒーとかも言わなかったですからね。入る
とき
に冷たいとやっぱりどうしても声がヒャッとか出ちゃうじゃないですか。そういうのもなかったんで、そこそこ暖かいという言い方はおかしいですけど、
うん、
暖かいですよ割と。
暖かい。
まだ。
寝たら寒い。
寝たら寒い。濡れてるものは早く着替えた方がいい。
まあそりゃそうだね。
うん。ぐらいで。まだまだ行けましたね。
じゃあ冬も行けるんだ。
まあ、入りますって。お正月入ったもん。
まあね、別の意味で正月め、1月早々め、入るんだよ、
うん、初日ちゃんはなんで入ったんやろか。酒でも取ろうとして入ったのかな。
いや、手をつけてみたら、案外ぬくかった。
ああ。
入っても大丈夫
だって。
普通はそこで終わるんだよ。
ちょっと入ってみるか。初がちゃん。
初サバがとか、
はあ、
元旦ですからね。
ああ、本当や。
でもね、みそぎをする人とかいるぐらいですから、
別に入っても。まあそういう方もおられるでしょうね。
ただちょっとね、車の方から変な目で見られて。
まあリスナーの方もね、やっぱ可愛いこと手つけたくなるよね。
うん、
どうですかね、
うん。
つけた経験ってあるかな。
うん、あるあるきっと。
うん、そのまま僕も昔手つけててそのままドッポンって怒ったことがありますけどね。
ちっちゃいお友達は特に気をつけていただきたいですね。
そうですね。
うん、
気をつけていただきたいですね。うん、はい。
マモルくん、インフォメーション。
マモルくん、インフォメーションの時間です。今日は生インフォメーションです。この方が生インフォしていただきます。
はい、河川管理課山本です。今日のマモルくんは、先日行われた鯖川での水生生物調査の結果報告です。先週金曜日10月3日に、鯖川出張所前の小曽原地先の河川敷で花木小学校の5年生約130名が水生生物調査を実施しました。河川の増水により調査が1週間延期となっておりましたので、皆さんにとっては待ちに待った調査となりました。調査結果はカバニナやヒラタドロムシがたくさん取れて少し汚い水となりました。また10月5日の日曜日には右田の元橋上流箇所で甲府市青少年科学館ソラールの主催で親子約20名での生き物観察会が実施されました。こちらの結果も同じく少し汚い水となりました。今年度の鯖川での水生生物による水質判定を夏の結果と合わせて総合的に見ると、上流のきれいな水に比べて下流部の水質は少し汚いという結果でした。両日とも先生方やソラールの方の協力により事故怪我もなく調査できたことには安心しましたし、子どもたちに鯖川の水質について関心を持ってもらえたことで調査の成果があったように思います。気候もいい秋になりました。皆さんも、鯖川沿いなどを散歩やサイクリングなどをしてみてはいかがでしょう。そして何か気づいたことでもあれば情報提供をお待ちしてます。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、本日のまもるくんインフォメーション情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。はい、時刻は7時44分30秒回ったところです。鯖川物語をお届けしております。まあ、今日はゲストに渡辺悦子さんを久しぶりにお迎えいたしました。はい、華やかでございまして、いつもは僕とくまちゃんでどんより話をしておりますが、ね、でいろんなやっぱり川を見てるんですよね。で その時にまず川ね、取材に行くにせよ川、まあ、全く新しい川見に行くにしても、どの辺から見るんですか。まずどういう視点からこう変わって見ていきます。
ああ、そうですね、今回その自分が取材してきたっていうのは順番にこう上流の源流ですよね、
うん、
一番もう本当にここから川が始まってますっていうところからずっとこう順番に全て下流の方に追っていってますから、うんうん、その中で歴史的な観点からと、うん、 あとその地域に根ざしている人がどういうふうに関わっているかっていう部分と、うん、今とその昔を分けてこうなんか2種類から見ていった感じなんですよね、うんうん、
そういう観点からやっぱりサバ川って、
はい、サバ川は本当すごいですよ。
すごいですか。
長元さんとかが本当にあの天下 の東大寺を、
長元さんって簡単になんか友達のように言っておりますが、
はい、もう本当に何回も取材してこう関わってきたので、あの本当に長元上人さんが東大寺 その、ね、再建のためにものすごいあの巨木をいっぱい集めてそのやったっていうのもサバ川からですからね。
そうですね、
はい、もうそんなのもなんか知ってるようで知らないっていうような感じがあったので、うん、
まさに
あ
の関水っていうのをね、はい、あの、はい、うまく使ってですね、うん、木をまあ流して、下流まで送っていって、そしてまあ運搬したという、これがなかったらあれだよね、
うん、
あの木使われてないもんね、
うん、そうですね、
まだね未だにその関水の跡は残っております
も
んね、
う
ん、
それ関水の跡もそうですし、あの山からこうあの滑らして木を、
うん、
あの下ろしてるんですよ。その山のその景色の中にこう筋が一本残ってる部分があるんですよ、
はい、
それがもう何百年経っても大きな木をこう山からずっとこう流していったんで、あの生えてこないんです他の木とかが、うんうん、そういう跡が残ってるっていうのも実際見てびっくりしましたね。本当にここで
パッと見たら分かんないよね、それ
分かんないです、何だろうって、はい、なると
僕らだとこう見たらなんか10円ハゲかなと思ってたんだけど
いやもうね、長いこう、ね、道みたいに、
はあ、
道みたいにこう木が生えてない部分があるんですよ。
これ上流で、
そうですね、上流の近くの、山なんですけど、はい、徳地の山
です
ね。
徳地の方ですね、はい、
すごいびっくりしました。わ、本当にやったんだなって、
やったんだな、
はい、ここでやったんだなっていう、
すごいぜと、
すごいぜと思って、
はあ、これはまたびっくりでございますね、うん、そうですね、あと目玉、我々の知らないサバが結構発見してるじゃない。じゃ
あ、あ、もう本当発見してますね。今ちょっと何を言おうかってすごい、あの、うん、源流からやっぱ追っていけば、
うん、上流からじゃあ行ってみましょうか。
上流はですね、
今上流から行きました、
はい、はい、あの徳地の方になる、すっごいあのこうちっちゃい、本当にやっぱり川の始まりってちょろちょろなんですね。
あ、そうですね、
本当にあのなんか水道から水が出てるぐらいの感じの水量のところで、うん、あの草木があって、あの綺麗な白いお花が咲いてて、うん、そんなとこからもう本当に水も透き通ってます、うん、何もなんか人も入ってないような、まあ、ちゃんとあのここが源流ですって火はあるんですけど、はい、そこから始まってだんだんだんだんこう広くなっていって、うん、で中流でそういうふうにこう漁をしている人がいたり、昔のこう歴史を勉強したりして、でだんだん最後下流の大きい、もう最後はすごい幅になってますよね。
河口、まあね、部分はもう非常に広いございますから、はい、
うわーってなんてこうすごいんだろうと思って、その自然のこう雄大さとそれにやっぱ関わってる人のこうあの、うん、生活の楽しさっていうか、そういうのをこう分けてもらったような感じの、うん、はい、小さな小旅行ですね。川をこう辿って下っていくだけなんですけど、うん、すごい楽しかったです、ね、
川の田んぼですな。
本当そうですね。
でも川の田んぼでその、ね、上流から下流へこう流れて移動しているようなんだけど、うん、移動しながら歴史の中も移動している
よね。そうなんですよね、本当に。だから昔あの棚田もその結構 あるんですけど、今でもその地域の小学校の子が社会見学とか、自分たちのこう畑みたいな感じで米をその棚田で作らせてもらってるっていう地域もあったりして、うん、今でもやっぱ子供らが昔のことをしっかりあの昔の大先輩から教わって伝わってるんだなっていうのもすごい嬉しいなって。伝えてないですよね、ただ口で伝えるだけじゃなくて、地域によってはちゃんと実践で子供たちにこういう風に使ってあるんだよっていうのを教えてあげているような授業もあったりして、はい、
棚田ってクマちゃん見ないよね普通は。あの他の私の住んでた地域なんか棚田なんてなかったよ、
う
ん、
あ、ごめんね田舎育ちで
いやごめん、いやだいぶなくなってきたでしょ、うん、棚田って、
うん、
もちろんね山陰の方行くと山口も棚田がね、うん、まだ綺麗に残ってたりしますけど、
うんうん、
それから東南アジア行くとねまだ棚田が残ってたりするんですけど、う
ん、はい、ちゃんとサバの流域にもあります。
あまり僕のあ僕都会子だったのかな。
あら、あ、ちょっと差をつけられました今
ボタン回ったけどいっぱい、
うん、棚田普通
棚田普通
普通でしたね、まあ、山に登った方に住んでたんでね、しょうがないですね、立地条件がそういうところなんでね、うん、
はぁ、
うん、ですね、
すいませんね、
いい
都会もんで
いや、あ、じゃない山本係長はいかがなんでしょう、うん、棚田、
はい、
まだ見かけませんね。
あ、
ほら、シティボーイだわ。
あ、本当だ、貴重な経験したのかな、
ね、シティボーイだは
あ、今でもすごい綺麗に残ってて、でその地域やっぱり石がたくさん取れてたので、石垣がもうすごい立派なんですよ。棚田の面積よりもその石 かきの高さが高いっていうのが自慢って言われてます。
棚田やるには水いるんだけど、はい、どうやって水あげてんだろうね。
それがすごい、あの昔の方の知恵で、はい、あの暗渠ガキって言って、
暗渠ガキって、
はい、その
それ字が難しいんですか
ちょっと違うんですけど、すその、あの石垣の下をね、あの水の筋がちゃんと通ってるような蛇口工法とかいう、はい、なんからしいんですけど、そんなのを使ってちゃんと下を水道が、水路が通ってるんですよ。だから水が枯れることなく高いとこまでも、
まあ、
っていうんですごいらしいですよ
本当に。あの前、九州の方でね、あのサイクルツアーで自転車で、あの小国川 あのメープルサイクルロード、ヤバサイクルロードって走ったんですが、その時にやっぱりあの、田んぼがやっぱり川よりも高いから、相当上流からあの本当に素掘りで掘った溝が、側溝みたいな水路がずっとその、まあ、昔でいうあの鉄道跡なんですが、今あのサイクルロードになってるんで、サイクリングロードになってるんで、その本当に崖の上を走ってるんですね。だから上流からずっとその高さの位置から、あの川から引っ張って、そのままずっとゆっくりした傾斜でずっと引っ張ってるから、前あの自転車で走ってる、あれ何かなっつって崖よじ登ったら、あ、水が流れてるわっつって、昔の人ってなんかすごいなって、水を操るっていうか、
すごいですよね、
引っ張るのにものすごい工夫
を、本当昔の人の知恵はすごくて、それが今だにちゃんと使われてるっていうのはすごいですね。
すごいですね。
まだまだあると思いますが、秘密は、私も知らない秘密も、
はい、
はい、
ということでですね、
知っていらっしゃったらぜひ教えてほしいなって思います、
は
い、
今日この時間だけはとてもこのえっちゃんのサバガー田んぼの話は終わりませんので、
はい、
またあのおそらくこれ今後、は
い、
たびたび出てくるという予感が、
はい、チャンスがあったら
しておりますので、
このメモをすべて読み切るまで、はい、ぜひ参加させてください。
読み切るまでということでございまして、はい、また楽しみにしたいと思いますが、本当にね、大阪と山口の往復お忙しいところご出演いただきましてありがとうございます。
はい、こちらこそ。
はい、また皆さん大阪行ったりえっちゃん声かけたりください。
はい、お待ちしております。
はい、ということで今日は、リアラストレートの渡辺えっちゃんでした。さて、時間がやってまいりました。もう夕暮れです。もう本当真っ暗系になってしまいましたが、皆さん運転されている方、お帰りの方気をつけてね、運転してみてくださいということで、来週のゲストは未定でございます、
はい、
ね、いつも未定でございますが、また引き続き皆さんの参加をお待ちしております。そろそろ時間がまいりました。今夜のお相手は
山口河川国道山本です。
赤瀬隊の熊です。
そして豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーでお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。